し橋渡し。まゆうがスタジオを飛び出して福祉の現場を体験し、臨場感あふれる生の声をお届けします。笑って泣いてまた笑う、まゆうと福祉の世界へようこそ。パーソナリティはまゆうこと花房まゆうです。この番組は株式会社清和産業の提供により、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお送りします。皆さん、おはようございます。一週間の ご無沙汰です。今日は前回に続いて、岡山兄弟の会の代表増田美香さんを再びお迎えしてお話をお聞きします。では美香さんをお呼びします。増田美香さん、おはようございます、はい、今日もよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、前回に引き続きですが、もう一度、は
い、ありがとうございます。
自己紹介お願いします。
はい、障害や病気を抱える人の兄弟姉妹の会、兄弟会というものを、2018年岡山に、立ち上げまして、今活動しております、岡山兄弟会代表しております増田美香と申します。
はい、
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
前回は2020年に開催されたイベントのお話を、収録を交えてお話をお聞きしましたですね。
はい、ありがとうございます。はい、
ね、でそのお話というのが、障害の方をお持ちの、兄弟の方の切々たる思いでした。私はこんなことを考えている方がこの世にいらっしゃるということをもついぞ爪の赤ほども思ったことがないということをお話ししました、
はい、
でそれでですね、もっと衝撃を受けたのは、そういう方がお家でもうお母さんのお手伝いを目いっぱいされてるというのを聞いて、それを辛いとも思わず、変だとも思わず、学校の部活もせず、急いで家に帰って、お母さんが一生懸命障害者の方の世話をされてる横で、それ以外のことを一生懸命お手伝いされてる人がいらっしゃるんですよね、たくさん、
ね、そうですね、まあ私も含め、
あ、そうなんですか、
感じで、
はい、
過ごしている兄弟たちが多いですね。
それもものすごいショックでした。私は知りませんでした。そんな方がいらっしゃい、それも小さい時からですよ。小さいながらもできることをしてきたんでしょう。
そうですね、
ね、今巷でやっと問題になりだして、なりだしたヤングケアラーっていう、はい、あれですよね。
そうです ね、兄弟も実はそのヤングケアラーという、立場であり、まあ、大人になればケアラーになっていくという、ことでね、兄弟にとってもこの、まあ、ヤングケアラーのこう支援の取り組みっていうのはもう決して一言ではないというか、もうむしろ本当にその当事者という立場、ので、はい、すごく注目していろいろね、見させていただいているところですね。
もう、あ、はい、そのありとあらゆることにヤングが関わって一生懸命仕事してるんですよね。本当に、
そうですね、特に、うん、なんかね、各まあ年代ごとというか、ね、先ほど松野ちょっとお伝えした、うん、ね、まあ、子供の頃にその、ね、まあ、お父さんお母さんの、うん、家の、お手伝いしたりとか、障害のある人の、まあ、お世話したりとかっていう、
うん、
まあ、そこの部分だけじゃなくってね、本当に20代、30代、40代、50代、60代、それ以上とね、うん、各年代ごとにやっぱり兄弟たちがこう抱える悩みとか思いっていうのが、うん、ありますので、まあ、そのあたりがね、やっぱりまだまだちょっとこう、見過ごされてるというかね、ご存じない、うん、やっと今その子供時代のそのヤングケアラーと言われてる子供時代のことをね、うん、ちょっと注目をされ始めて、いただいてはいるんですけども、そこの部分では終わらないという、
うん、
そこが難しさという感じですね、うん、
前回親は短い一時だけど兄弟は一生なんじゃって言ってね、言われましたよね、はい、
そうですね。ね、やっぱり、うん、親御さんが、ね、その我が子に関わられる時間よりも、まあ、兄弟が、うん、障害がある、うん、その兄弟に関わる時間の方が、まあ、長く、うん、まあ、その関係性っていうのは、やはりこう一緒に住んでる、住んでないに関わらず、うん、やっぱりこう続いていくものなので、
うん、
はい、そのあたりをやはり、ちょっとご理解いただきたいかなとは思いますね。うん、
で、大人に今やっと子供に光が当たりかけとる、まだ当たっとるとは言えれないと思うんですけど、
そうですね、
当たりかけとるけど、はい、大人になったらもう大人じゃからみたいに、なんか私はなんかね、そのヤングのその話は、ヤングケアラーの話は聞いた時はショックで、で、はい、でも大人になってその方が結婚もされて、ご家庭を持って幸せにされとったら、うん、ふと大人になったら解消するんかなってなんか思ったんです、はい、でも大人になっても別に解消することは絶対ないんですよね。
そうです ね、 ね、その、まあ、特に、まあ、一つ目の、うん、ちょっと問題としてするのが、うん、やはりその、まあ、今度はその就職進学の、うん、時期に、うん、やはり例えばこう県外の大学に自分は進みたいなとか、県外に就職したいなっていうふうに思ったとしても、うん、自分が家からこう出ることで、うん、その障害がある、まあね、その障害者の負担がね、うん、お父さんお母さんの方に来てしまうかな、じゃあ自分はやっぱり近くにいた方がいいかなっていうことでね、うんうんうん、自分のそのそういうこう障害に対する選択肢の幅を狭めてしまったりとかっていう、うん、やっぱりそういう兄弟たちもすごく多いんですよ ね、
ね、
で実際にやっぱり福祉とか介護のお仕事をされているっていう兄弟たちも、うん、本当にすごく多いので、うん、そのあたりがね、やっぱり、うん、そういうお仕事がすごく素晴らしいなと思ってついておられる、うん、その兄弟たちももちろんいらっしゃると思うんですけど、うん、なんか無意識にね、やっぱりそういう道に進んだ方が、まあ、将来的に自分がまあ面倒を見ることになったらいいのかなとか、お父さんお母さんが、うん、その方が安心するのかなっていうことを、ね、うん、無意識に思って、うん、そういう道を進んでいるっていう兄弟たちも少なからずいるというふうなことはね、ちょっと知っていただきたいかなとは思いますね。
じゃあ自分のこれになりたいっていうのは、うん、もしもあったとしても、うん、蓋をしているんじゃな。
そうですね、そこがまたやっぱどうしても自分のことは二の次にっていう、うん、そういう考え方になってしまってたり、
うん、
であとまあもう少し大人になってきて、まあ、例えば20代30代とかになってくると、うん、今度は恋愛とか結婚というタイミングで、まあ、どの段階でその自分の家族に障害があるということをお相手に伝えるかっていう、これがやっぱりまたもう一つの大きな兄弟といえば問題なんですね。で実際にやっぱり例えば結婚っていう話になった時に、相手のご両親にお会いして、まあ、その障害があるっていうことをお伝えした時に、まあ、例えば将来もし子供が生まれてその子が障害がある子が生まれたら、それはあなたのせいよっていうふうなことを言われたとか、で実際にそれが原因で、破談になったとか、 やっぱりそういう兄弟たちもすごく多くて、そこがやっぱり20代30代の一番兄弟の人たちにとってのちょっと関心事の一つかなとは思いますね。
その上になったら、
その上になってくると今度は親の介護、そして親亡き後っていう本当に切実なというか、現実的に、はい、そういう問題がかかってくるので、
私ね、親亡き後っていうのはよう聞くんです、どこやかしこで。でもそれは障害を持った人が困るんじゃって、そういう、それで親は一生懸命その子のためのことだけ考えてると思っとったんじゃけど、親亡き後もいう問題もその兄弟も関わるんじゃね。
そうですね、
ものすごく
ものすごく関わりますね。
うわ、
だからそこの、ね、親亡き後の問題を、例えば、ね、お父さんお母さん方が、もうきっちりと、もうちゃんと段取りとかね、そういうことをされてたらね、もしかしたらそこまで兄弟にこう負担っていうのがかかってこないかもしれないんですけど、やっぱり親御さんもね、なかなかそういう、ご自分の親亡き後の自分が亡くなった後のことっていうのは、なかなかやっぱりこうちょっとこう話題にするっていうのもね、ちょっと抵抗があったり、まだ先でいいかなっていうふうに先延ばしされてたりっていう、でそれがこうまだ、こう曖昧な状態のものが、急遽今度は兄弟の立場、子供たちがやらなければいけなくなってしまったっていう、その、親の介護にしても、例えば何か急に病気に親がなったとか、急にこう介護が必要になった状態っていうことであれば、もう年齢に関係なく、全国の、兄弟の会の中でもやっぱり20代とか、でもそういう親の介護とかそういうものに今直面しているという兄弟たちもとても多くいるので、もうこれは年齢ではなくっていうことだなというのは本当に切実に思うところですね。
じゃあ、兄弟の方たちはもうずっと日の当たらないところで、もう特いろんな苦しみ、形を変え、ずっと一生涯、苦しくないよ、別に苦しくないよって言われたら、いらないこと言うみたいなんじゃけど、そういう問題を抱えとられるんじゃな。
そうですね、大なり小なり、やはり何かしらの問題というか、っていうのは抱えている方が多いかなとは思いますね。
こんなことを聞いてかどうかはあれなんだけど、増田さんの場合はどうなんですか？
私も両親ともに今は他界していまして、もうそれこそまさしく母親として、その後父親の、壮絶なこう介護の日々を、過ごしてきて、でそしてまさしく今親亡き後っていう問題を、直面しているというような
です、ね、
ところなので、そこはやはりこうちょっと、これからまだまだ考えていかなければいけない、まだまだ解決していないというところですね。
兄弟の会の代表の方がまさにそこへ直面しとられるって、まだ解決ができないというぐらい難しい問題、デリケートな問題なんじゃな。
そうですね、やはり本当にいろんな兄弟の方たちがいらっしゃって、それこそ親子関係がすごくうまくいっているっていう、そういう方たちもいらっしゃれば、もう逆にもう親子の縁を切りますとかっていうぐらいね、ちょっとこう親子関係がこう悪くなっていたりっていう、そういう兄弟の方たちもいらっしゃるので、やっぱり例えば兄弟支援とかね、こういうヤングケアラー支援っていうものがこういろいろ注目はされていますけども、この人にとってはそのやり方が合うかもしれないですけども、この人にとってはまた別の人にとってはそれはちょっと、NG だったりっていうことでね、本当にお一人お一人違うっていうところがこの、兄弟の支援、ヤングケアラー支援の、難しさの一つなのかなっていう部分ではありますね。
どうしたら いいんですか？
そうですね、本当にこれはもう、あの各、ね、大学とかでも、もうだいぶ前からいろいろ兄弟支援 の、 あの研究とかね、取り組みをされていらっしゃるんですけども、なかなかやっぱり進まないっていう、はい、あのことをね、あの、はい、皆さんおっしゃるんですけども、うん、やっぱりその進まない、まあ、あの理由の一つが、うん、その兄弟当事者が、うん、あのそういう自分のこう悩みとか思いを、うん、こう外に発信したがらないっていう、そこでもやっぱり一つあるんですよね、うん、言いたくない、知られたくない、うんうん、っていう、やっぱりそこはやっぱり家族にそういう障害があったりっていうことを、うん、こう知られることが恥ずかしいとか、なんかはやっぱりこう障害って悪いことなんじゃないかとか、うんうんうん、まあ、そんな風にこうで、同情されたくないとか、うん、かわいそうと思われたくないとか、やっぱりいろんな兄弟たちの思いっていうものがあるので、それをこう、ね、周りの方が困ったことがあったら言ってくださいとかってね、いろいろ手を差し伸べていただいても、うん、やっぱりその人によっては、うん、それができないというかね、っていうようなこともあったりするので、そこが難しさなのかなとは思いますね。
ということは、障害に対する考え方が、みんな、どういうか、国民みんなの考えが変わりゃいいってことじゃないんだろうか。
そうですね。ねえ、極端に言うと、ねえ、やっぱりね、まあ、いくらこうだいぶその障害に対する、ね、考え方がこう、うん、ちょっと変わって、ね、来られたとは言っても、うん、やっぱりまだまだ偏見があったり、
ね、偏見がダメなんじゃわ。
そうです ね、やっぱりなんかね、障害イコール悪いこととか、うんうんうん、恥ずかしいこととか、うんうん、知られたくないことっていう、やっぱりそんなイメージというかね、うん、が強いっていう、だからやっぱりこう、うん、私の家族がそうなのよっていうことをやっぱなかなか言えないとか、うん、っていうのがあるのかなっていう、だからまゆさんがおっしゃるようにね、うん、本当にそうやってその障害に対するイメージとかね、皆さんが持ってるその思いがこうね、ガラッと変わっていただければね、またこう、うん、兄弟たちも変わってくるとは思うんですけど、
うんうん、ですね、
なかなかそうですね、うん、
あ、
でやっぱりその、うん、実際にその身近にその障害がある方が、うん、例えばご家族とか周りにいらっしゃらないと、うん、やっぱなかなか、じゃあその障害がある方ってどういう感じなのかって言われてもわからないんですよね。
わかりません。
わからないと思います。
はい、
はい、
本当それ、
だから余計にどんな風に接したらいいんだろうかと、うんうんうん、っていうのがわからないから怖いとかっていうふうにやっぱりおっしゃる方が多いんですよね。知っていくことでね、
うん、
あ、そうか、全然ここは別にこういうところは普通に接したらいいんだなとか、うん、こういうことはこういうふうにしたらいいんだってことが、うん、こう慣れてくればね、うん、そこはもう普通にスムーズに分かっていただけるようになるんですけど、うん、やっぱり分からないこととか知らないことって人ってやっぱりちょっと不安というか怖いので、うんうんうんうん、だから余計にいろんなこう、うん、想像が膨らんでくるのかなとは思いますね。
そう、もうみんなで、私も福祉に関わってるので、その福祉に関わった人みんなでいつもどうやったら壁が取れるかなっていつも話すんだけど、それが取れることが兄弟を救うことになるんじゃな。
そうです ね、兄弟であり、またその親御さん自身もね、やっぱりとても生きやすくというか、考え方が、それこそ一人で抱え込むことがなく、周りにも助けをね求めたりとかっていうことがしやすくなるのかなっていう。
ね、
やっぱり、親御さんのお父さんお母さんの、障害に対する考え方とか接し方って、やっぱり子どもたちもそれを見てますので、やっぱりそこはすごく大事かなとは思いますね。
ねえ、わあ、頑張るわ私も。
はい、ありがとうございます。
ね、障害の壁がもうちょっとでも低くなったら、 あのその私は分からんかったから、障害者の人だけが救われるみたいに思っとったんよ、なんか。でもそうやってそこにいらっしゃるお母さんやお父さん兄弟もみんなが救われるんじゃねえ。
そうですね、やっぱり家族ってつながってますからね、やっぱりお父さんがとかお母さんがとか兄弟がとか障害がある本人がやっぱりちょっとなんか辛かったりなんか抱えてたりすると、やっぱりその家族の中全体がねやっぱそんな感じになっちゃうので、そこをね、本当に考えて知っていただけたらありがたいなと思います、
増田さんは、はい、ご両親がそういうことをな壁を作らないご両親だったので、弟さんとはすごい楽しくって幸せな兄弟関係をね作られてたってお伺いしたしましたけど、
あ、ね、そうですね、はい、
それでも親亡き後のいろんな問題がやっぱ起きるんじゃね。やっぱ社会じゃな、社会の壁を取らんかったらこれは、これはほんまに頑張らんといけんな。
そうですね、本当にそこは思いますね。
こうしたらもう福祉のここ行ってこうやって相談してこうしてああしてって、もうそれは本当に身近な今あることの解決方法だけど、根本が変わらんと、もういつまでたっても悩みは尽きないじゃないですか。だから根本が変わらにゃいけんのじゃな。
そうですね、ただもう本当にね、今こういう、ヤングケアラー の、支援とか、窓口とかね、各自治体の、方々が、いろんな取り組みをね、こうしていかなければいけないということで、今考えていただいているという意味で言うと、こういう兄弟のこととかね、ヤングケアラーのこととかって、今までその障害がある方、病気がある方 の、 その周りの方っていうところにね、意識がなかなかちょっと向かれてなかった部分、そういう周りの方に向けての意識っていうのが、ね、少しずつこう向いてこられたというのは、私たちにとってはもう本当すごく画期的な、ことなんですよね。ようやくなんか少しずつちょっと私たちのことも気にかけていただけるようになったのかなっていう、だからこそやっぱりこのタイミング、この今に、そういうこう取り組みとか、そういう当事者の声を知っていただくっていうことをね、どんどんこう積極的にやらせていただきたいなというふうに私たちも思っております、
そうだな、なんていうんかな、もう増田さんはいろんなところで講演をしたりとか、ね、そういう活動されてるじゃないですか、でもなかなかこう浸透しないというか、知ってもらえない。やっと私は福祉のことをしとる、私がやっとこの間分かったぐらい、もう本当に知られてない、本当に光の当たらないね、あれなんだけど、これはどうやったらでも光が当たるかな。
そうですね、もうそこは本当に試行錯誤しながら、
コツコツ以外じゃってい
う、
ない。
もう本当それしかないですね。まだ多分そのスタートラインにも立っていないっていうところだと思うので、これを本当にスタートラインにまず、立たせていただくっていうところのこの作業というか、これが多分すごく地道な部分ではあるんですけど、でもとても大事なというか、でそこからそれにはやっぱりまずその知っていただく方をどんどんこう、増やしていくっていう、でその知っていただいた中で、じゃあ今度はどんな支援ができるのかとか、どんなふうにこう関わっていくのかっていうことを、多分皆さんそれぞれのお立場で、ね、関心持っていただける方は考えていただけるのかなと思うので、それは多分次の段階だと思うんですけど、まずは本当にその兄弟とかヤングケアラーっていうものがどういう立ち位置か、 かね、どういう人たちなんだっていうことぐらいまではね、知っていただきたいっていうのは思いますね。兄弟会っていうふうにお伝えしたときに、2度も3度も聞き返されることなく、あ、兄弟会ですねっていうふうに、思っていただけるためのね、まずそこのこう知名度というかね、認知度っていうのを上げていくっていう、そこの中でね、同じように、このことはちょっといろいろこう考えていかなければいけないというふうにね、思っていただける方々とね、いろいろ私たちもこう協力させていただきながら、どんなふうにこう支援をそれこそしていったらいいんだろうかっていうことをね、いろんなお立場の方とやっぱりこうこれから考えさせていただくということが大事なのかなとは思いますね。
私も今日なんでかなで兄弟って書いとんかなってそれぐらい変じゃったもん。
う、ね、
何どういう意味って。
そうですよね、だいたい聞き返されますもの、
はい、
兄弟会とかってな名乗った時にはいっていう感じで聞き返されるので、ね、まあ、多分それぐらいなんだろう、こうその兄弟姉妹の会っていうのはどういうことをするのって、どんな必要性があるのっていう、多分そこがまだ思いもよらないところなんだろうなっていう
のを、ね、です。本当にそうです、だって障害のある人のことをしてるから、私たちは、だから障害のない人のこと、なんか問題がありますみたいな、
そうですよね、
ね、
本当にそうだと思います。もうよく私もそこは言われます。もう、兄弟ってその、ね、それこそ障害や病気もない兄弟に何の支援が必要なんですかっていうことは、やはり最初に皆さんに言われるところなんですけども、
もういつも同じことをこう、ハンコで押すように言わんといけんよね
そうですね、
本当に誰も知らないもん。
はい、なのでまたそこはもう一からお伝えさせていただいて、ただお伝えさせていただくと、ほとんどの方が、あ、それは確かにやっぱりこれまで見落としてきた部分だけれども、これはもう絶対に考えていかなければいけないことですねっていうことは皆さん言っていただけるので、だからこそやっぱり、知らないからこそ、ご存じないからこそ、多分そういうふうにこう結びつかないだけで、知っていただいたら何かもしかしたらいろいろとこう今後変わっていくのではないかということでね、私たちもまず知っていただくっていうことをこう一番の今の目標といいますか、掲げて動いているっていうような、そういうような状況ですね。
何かで火がついたらええのにな。ね、
そうです ね、
ね、
こればっかりよね、だからもういろいろそれこそね、今これだけ SNS もね、いろいろ普及しているので、今まで岡山兄弟会はあまりその SNS を使ってっていうのが、ちょっと私自身もそういうのが苦手だったりしてたので、結構アナログに動いていたんですけど、もちろんそういうこう直接お会いしてっていうね、ことももちろんやらせていただきながら、いろいろ SNS でも発信して、本当にいろんな方にね、この情報がこうお届けすることができるようにということを、どうしたらいいかということをね、いろいろ私たちもこう工夫しながら、いろいろな方のね、お知恵をお借りしながら、ちょっと今ね、取り組ませていただいているというような、そんな感じで、やっております。
私にできることがあったらお手伝いいたします。
ありがとうございます。もう心強いです。
いやいや、困るなんて。はい、ちょうどもう時間が来ました。あと一言、またもう一度、イベントの告知をお願いします。
はい、まずね、その知っていただくということをね、目標に、今年の10月29、30日、土日2日間、はい、この兄弟の啓蒙活動のイベントを天神山文化プラザさんの方でやらせていただきます。今回はね、岡山県下の学生の方にもね、ちょっと福祉についてプレゼンしていただくという企画も、今準備進んでおりますので、ぜひですね、岡山兄弟会の Facebook でもね、詳しいことを当てさせていただきますので、そちらの方もご覧になっていただければと思います。
はい、
よろしくお願いします。
今日はありがとうございました。お客様は兄弟の会代表の増田美香さんでした。
ありがとうございました。
まゆうの福祉橋渡し、パーソナリティはまゆうでした。良い日曜日を。